こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超わかりやすい鶴ちゃんの家事の選定完全攻略は、鶴金之助による家庭家事向けの選定実用書で、ノーザン漁村文化協会から刊行された。対象は専門的な果樹栽培ではなく、庭先や小規模な場所で管理しやすい樹形を保ち、無理なく果実を収穫したい読者である。本書の目的は、選定を経験と勘だけに頼る作業としてではなく、枝の性質、樹の整理、果樹ごとの結果、修正を理解すれば判断できる作業として整理することにある。夏季、梅、ぶどう、みかん、いちじく、もも、りんごなど人気の果樹を扱い、写真、イラスト、動画連動の事例を通じて、どこを残し、どこを切るかを具体的に学べる構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、庭先果樹では高くしないことが選定判断の出発点になる。本書が家庭向け選定で最初に重視するのは、地を必要以上に高くしないという実務的な判断である。果樹栽培の本では収量や樹勢管理が中心になりやすいが、庭先では客室が必要な高さになること自体が管理の失敗につながる。高い位置に枝が伸びると剪定的収穫病害虫の確認が難しくなり、結果として放任状態に近づくからである。本書は立ち枝を放置しないことを基本的な失敗回避として示し、低く扱いやすい骨格を維持する発想を前面に置く。この視点は専門農家の整った園地とは異なる過程の制約に合っている。読者は枝を切るかどうかを迷った時、まず将来その枝が木を高くしすぎないか、作業しにくい方向へ伸びていないかを判断基準にできる。剪定を形だけの整えではなく、生活空間の中で果樹を継続的に管理するための設計として捉え直している点が本書の特徴である。次に、結果修正を知ることで、切って良い枝と残す枝を区別する。果樹の剪定で初心者が不安を感じる大きな理由は、切った枝が実をつける枝だったのではないかという判断の難しさにある。本書はこの問題に対し、結果修正、つまりどのような枝や芽に花がつき果実になるのかというパターンを学ぶことを重視する。果樹は種類によって実のつき方が異なり、同じように伸びた枝でも翌年の実に関わる度合いは変わる。例えば新しい枝を更新しながら管理する樹種と、短い結果枝を維持する樹種では剪定の意味が異なる。本書は専門用語だけで説明を終えず、人気の果樹ごとの切り方と結びつけて、枝を残す理由や切る理由を理解させる構成をとる。これにより読者は樹全体をなんとなく軽くする剪定から、蜜を鳴らせる部分と骨格を作る部分を分けて考える剪定へ移行できる。結果修正の理解は、収穫を極端に減らさずに樹形を整えるための中核的な知識として扱われている。さらに、黄章、金章、銀章の枝分類で樹形の優先順位を見える化する。本書の独自性として目立つのが、将棋の駒になぞらえた枝の分類である黄章、金章、銀章といった呼び方を用いることで、どの枝を中心に考え、どの枝を補助的に残し、どの枝を整理するかを視覚的に理解しやすくしている。剪定では全ての枝を同じ重要度で見てしまうと判断が複雑になる。主軸や骨格になる枝、結果に関わる枝、混み合いや徒長の原因になる枝を区別できなければ、作業は場当たり的になりやすい。本書の分類は、厳密な学術用語を覚える前に樹を構造として見るための補助線として機能する。特に家庭果樹では、樹種ごとの理想樹形を完全に再現するよりも、今ある木の中で何を中心に据えるかを決めることが重要になる。王将を決めるという考え方は、剪定前に樹全体の骨格を想定し、枝ごとの役割を判断する訓練になる。親しみやすい比喩を使いながら、実際にはかなり重要な構造認識を促している。そして、人気12種を扱い、樹種別の違いを家庭の実例で確認できる。本書は一般論だけでなく、夏季、梅、ぶどう、みかん、いちじく、もも、りんごなど庭先で育てられることの多い果樹を具体的に取り上げている。果樹剪定では共通する原理と樹種別の違いの両方を理解する必要がある。立ち枝を抑える、混み合いを避ける、管理しやすい高さにするという考えは多くの果樹に通じるが、蜜をつける枝の性質や更新の頻度は樹種ごとに変わる。本書は骨格の作り方と結果部の切り方を写真やイラストで示し、さらに著者が一般家庭を訪問して剪定した事例も収録している点が実践的である。家庭の果樹は教科書的な樹形になっていないことが多く、巨大化した梅、枝が増え続けたイチジク、つるが絡んだブドウのような問題が起こりやすい。そうした現実の木をどう立て直すかを扱うことで、読者は理想形だけでなく失敗後の修正方法も学べる。最後に、道具、植え付け後の管理、動画連動で作業への移行を助ける。剪定の知識を理解しても、実際に枝を切る段階で迷う読者は多い。本書はその段差を小さくするため、最低限必要な道具、 植え付けから3年目までの管理、枝の切り方など作業前後の基礎も扱っている。剪定バサミを使う位置や枝の股の部分で切るといった基本は地の回復や切り口の状態に関わるため、単なる手順以上の意味を持つ。また若木の段階から管理方針を持つことで、後から大きくなりすぎた木を強く切り戻す必要を減らせる。本書が動画と連動している点も、平面の図だけでは把握しにくい枝の角度、込み具合、作業の順序を確認する助けになる。剪定は三次元的な判断を伴うため、写真、イラスト、動画を組み合わせる構成は初心者に向いている。一方で専門農家向けの高度な収量管理や地域ごとの細かな栽培体系を網羅する本ではなく、家庭で安全に管理し続けるための導入書として位置づけるのが適切である。結論として、本書は庭に果樹があるが剪定の正解がわからない人、放任して大きくなった木を小さく整えたい人、 YouTube などで断片的に学んだ知識を体系化したい人に向いている。特に農家並みの収量を目指すのではなく、管理しやすい高さを保ちながら毎年ほどほどに収穫したい家庭園芸層に実用的である。得られる利点は、枝を切る勇気だけではなく、なぜその枝を残すのか、なぜその枝を切るのかを考える基準である。立ち枝の抑制、結果修正、枝の役割分担という基本を組み合わせることで、剪定を単なる整髪のような作業から地を長く扱いやすくする計画に変えられる。同分野の本には樹種ごとの詳しい技術書や図鑑的な解説書もあるが、本書は家庭の乱れた家事を前提に、親しみやすい分類、豊富な写真とイラスト、動画連動の事例で橋渡しする点が異なる。専門性を薄めるのではなく、初心者が最初に抑えるべき判断を絞って提示していることが、類書の中での現実的な強みである。ご支援いただける場合は、鶴金の伊助。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。